マリアへの受胎告知と呼ばれる大切な箇所を今日はご一緒に学びたいと思います。ルカ福音書はイエス・キリストの誕生がありえない、そういう状況において起きた、そういうことを告げております。で、それはこの誕生物語そのものがいわば神様の創造の御業である、そういうことを強く強調している、そういう物語であると言っていいと思うのです。36節で、あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっていると、このようにマリアに伝えられた。で、年老いたエリサベトに子供が誕生するはずがない。で、そのエリザベトがすでに6ヶ月になっているっていうことがここに記されるわけです。それはまさに神様の創造の御業であると言えるのです。で、それと同じように赤ちゃんが生まれるはずのないマリアに男の子が生まれる、それもまた神様の創造の御業である、そのことが告げられていくわけであります。で、今日の出だしの26節以下ですけれども、6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた、ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである、その乙女の名はマリアと言ったとあります。マリアはナザレのガリラヤの町に住んでいた。そこから神様の大いなる御業が始まっていく、創造の御業が、あるいは救いの御業が始まるのだっていうことが語られるわけです。ナザレから何か良いものが出るだろうかというふうにヨハネ福音書の一章では記されているわけですが、そういうふうに言われるこのナザレから、ナザレの一人の女から神様の創造の御業が、救いの御業が今始まっていくのだ。ナザレの町のマリアという一人の女性、このマリアは38節で、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにというふうに言いました。はしためという言葉、これをルターは無に等しきものというふうに訳しています。すなわちマリアは自分は無に等しいものです。まさにナザレから何か良いものが出るだろうか、いや出るはずがないと言われていたそのところに今神様の救いの出来事が始まろうとしている、そんなことはありえないというですね、そこに神様の御手がというか御力が注がれていく。で、このことは私たちにとっても大きな希望なのではないだろうか、そういうことをこう思わされるわけであります。マリアのところに天使が来て言いました。28節でありますが、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。今日の箇所で、非常にこう大事なこの御言葉というか、私たちの大きな響きを持って示される、御言葉であるように思います。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるという、このおめでとうと訳されている言葉、これは喜びなさいというふうにも訳すことができます。そして恵まれた方という この言葉もすでに恵まれた方というふうに訳すことができるんです。そうするとこの28節の言葉は喜びなさい、すでに恵まれた方、主があなたと共におられますというふうになるわけです。先ほどご一緒に賛美をしました、あの190番の歌詞の2節がまさにそうなんですね。またご確認していただければ、恵まれた女性よ喜びなさい、神様はあなたと共におられる。まさにこの恵まれた女性よ、すでに恵まれた方、あるいは喜びなさい、まあ、その言葉がこの賛美歌の190番の2節によく表されている、そのように思います。喜びなさいということですけれども、では果たして本当に喜べるのでしょうか。マリアの歩みを見ていきますと、この世的には決して恵まれた人生であったとは言えないわけであります。貧しい田舎の一人の女性に過ぎなかったマリア、戸惑いを覚えざるを得ない、そういう状況で一人息子が誕生し、そしてそのイエスの歩みに言うならば、まあ、翻弄されることもあったわけですし、なんといっても最愛の一人息子を十字架に失っていくというか、息子が十字架で殺されていく、胸が張り裂けるようなそういう経験をこの後していくマリアであります。どこにマリアの幸いがあるのだろうか。おめでとう、喜びなさいと言われるそういう現実があったのだろうか。で、そういうことをこう思わされるわけであります。しかしそういうマリアの人生であったとしてもですよ、そこに響き渡るのは喜びなさい、あなたはもうすでに恵まれています、なぜならば主があなたと共におられるから、こういう言葉が、まあ、今日のこのテキストにこう響いてくるわけであります。たとえどんな人生であろうとも喜ぶことができる、なぜならばそれはもうすでに主の恵みを受けているからだと、あるいは主が共にいる人生であるがゆえにあなたは喜ぶことができる、喜びなさいと語られていくわけであります。で、このことに私たちもまた大変励まされ、慰められ、希望を持つことができるのではないだろうか。で、そういうことをこう思わされるのであります。私たちの人生の歩みっていうのは人の目から見てですよ、必ずしも幸いな人生であるとは、まあ、言い難い、そういうものが あると思うんです。神様が生きて働いておられるんであれば、なぜこのようなことが起きるのか。で、そういうところに身を置かざるを得ない、そういうこともしばしばあると思います。で、しかしそのような歩みであったとしても、まず初めに聖書が語るのはですよ、喜びなさいと、そう語りかけているのです。あなたはすでに恵みを受けている、すでに救われている、いろんな問題のただ中にあって、しかし主が共にいてくださる、そういうことを深く味わい知るものとされていく、だから喜びなさいと、こういうふうに語られていると思うのです。29節以下をご覧いただきたいと思いますが、このおめでとう、恵まれた方、主が あなたと共におられる、こう語られた後、マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。そういうふうに、この戸惑い恐れおののくマリアに、恐れることはない、そういう言葉が語られていくわけです。あなたは神様から恵みをいただいています。だから恐れることはない。神の恵みのうちに生きる人生は、神共にいますがゆえに、恐れを克服しながら歩むことのできる人生であるっていうことが、ここに示されていくのであります。31節以下の言葉を見ていただきますと、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。そういうふうに記されています。これは旧約聖書においてメシアが、救い主がどういう存在であるか、そういうことを示す言葉としてここに引用されているわけです。旧約においてダビデに語られた神様の約束の言葉がここで今マリアに示されるわけですね。長い旧約の歴史でイスラエルの人々が信じて待ち望んでいた救い主メシアで、あなた方のもとにメシアを必ず送ると、こう約束されていたその言葉が、今このナザレのマリアによって実現していくのだということが、ここでこう示されていくわけであります。旧約聖書のサムエル記の下の7章の12節13節にそのことが出てまいります。旧約の490ページになりますが、サムエル記の下の7章の12、13節、これはダビデに告げよというふうに、その前の8節で語られたその言葉であるわけですが、サムエル記下の7章の12節以下を見てみますと、あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえに固く据える。こういうふうにこのダビデに告げよと言って語られていくわけです。この約束の言葉のゆえに、救い主はダビデの子というふうに言われるようになっていくわけであります。ダビデの家に、その子孫の中に王国を揺るぎないものとする、そういう王が誕生する。そしてその王座を常しえに据える、そういうふうに、そういうふうなメシアを送る、誕生させると言われたこの旧約の言葉が実現したんだということが、今日のルカ福音書のところで語られているわけです。 ルカのこの今日の33節の言葉でありますが、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。神様から使わされるこのダビデの子孫として誕生する誠の王によってヤコブの家を治め、その支配は終わることがないと語られていくわけです。そのような真の王が、メシアがマリアから誕生する。この真の王は、この王の支配はですよ、それは力による支配ではなく愛の支配と言ってもいいと思います。真の神の子メシアは十字架の道を歩む、そういう王としての姿が描かれていく、示されていくわけであります。神と一つであるお方、意図高き方の子メシアは、そのように主のはしため無に等しいものの中、女の中に誕生しですよ、そして徹底的に身を低く人間に、人々に仕え、最終的には十字架によって人間の弱さや脆さや醜さ、あるいは罪を担って死んでくださった。そして私たち人間の本当に根底から私たちを支えてくださる、でそういう救い主としてこう語られていくわけであります。でその愛の支配は決して揺らぐことがない、そういう救いを実現するお方が今まさにマリアから誕生していこうとしている。でそういうことが今日のところでこう語られていると思うのです。そういう言葉を前にしてですね、34節でマリアは天使に言うわけです。どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに。こうあるわけですね。ありえないことがここで起きるわけです。乙女マリアから子供が誕生することはありえない。でしかしそのありえないことがここで起きると言われている。35節を見ますと、天使は答えます。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。意図高き方の力があなたを包む。そしてそれによってありえないことが起きるのだ。マリアのこの日常性の中にですね、いわば神様が食い込んでくるというか入り込んでくる、そういう出来事が起こるのだ。神様はありえないことを成してくださる。神にできないことは何一つないと、そういうふうに37節に語られているわけですね。神にできないことは何一つない、そういうふうに示されるわけですけれども、そういうふうに神の力が私たちの人生の歩みの中に介入してくるというか、こう食い込んでくる、そういう出来事としてこのクリスマスの出来事が私たちに示されていると思うのです。マリアの経験、これは私たちもまた経験することであると言ってもいいと思います。 私たちの経験にもなりうることなんです。私たちの日常性の中に神が共にいてくださって力を注いでくださる、思いもよらないことをしてくださる、そういう形で私たちの日常の中に生ける神が入り込んできてくださって、住み込んで住んでくださる、私たちを生かしてくださる、そういうふうに言えると思うんです。マリアに起こったことは同時にまた私たちにも起きることとして、ここに示されてくる思いがいたします。マリアは38節でこの有名な言葉ですね、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと、こう、天使の言葉を受け入れるものへとこう変えられていくわけです。でそのようにして、天使はこのマリアのもとを去っていく。で冒頭で、この36節の言葉を引用したわけですけれども、親類のエリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われているけれどももう6ヶ月になっている、こういう言葉が示されたわけですが、マリアは主の言葉を信じ、ここで私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと、そういうふうに告白をするものへと変えられていくのであります。でこのマリアは今日はその続きの39節以下も読んでいただきましたけれども、マリアはエリサベトのもとに出かけていくわけであります。エリサベトを訪問する、あの不妊の女と言われたエリサベトがもう6ヶ月になっている、その印を見ようと思ってマリアはエリサベトのところに出かけていったのか、そうではないわけであります。本当かどうか確かめようとしていったわけではなかったと思います。39節、その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に入った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊ったとあります。天使から語られたその言葉が、もう6ヶ月になっていると言われた言葉が本当であるか、それを確かめようとしていったわけではありません。重要なことがこの45節のところに示されているように思います。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうと、こういうふうにこの訪問を受けた、マリアの訪問を受けたエリサベトが言ったわけですね。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう、こういうふうにエリサベトは言ったわけであります。でここにいわば神の言葉が実を結んでいるわけであります。神の言葉の確かさっていうか、このそのことがエリサベトによって示されてまいります。旧約において語られてきた主の言葉、そしてエリサベトに下った主の言葉、 マリアに示された主の言葉、その主の言葉がまさにここに実を結んでいるっていうか、でそのことをエリサベトとの出会いにおいてマリアは深く心に味わい知らされたというか、その深い感動の中でですね、この後のところでマリアの賛歌が歌われていくことになるのであります。主の言葉は必ず実現するという、この必ず実を結ぶ、クリスマスにおいて私たちがこの受け止めなければならない本当に大事なことであると思うのです。私たちに語られた主の言葉、それは必ず実現する。クリスマスの出来事においてですね、そのことが、御言葉から私たちは強烈にこう示されてくる、そういう思いがいたします。喜びなさい、すでに恵まれた方、主があなたと共におられますという、今日示されるこの主の言葉は私たちのうちにあってこの実を結んでいくわけであります。そして私たちは主が共にいますこと、この幸いを本当に深く、いろんなことがある中でしかし味わい知らされていく、そして高らかにどんな時も主を賛美することができる。マリアもですよ、ここでエリサベトのもとを訪ねて、この共に主を賛美したわけですね。マリアと共にエリサベトが主を賛美した。で、その賛美を私たちもまた非常に困難な暗いこの時代の中で高らかに賛美をすることができる。で、そういう人生の歩みを私たちはなすことができるっていう、で、このことを私たちはこのクリスマスに深く覚えるものでありたいというふうに思います。